人生とは何かを考える30の言葉。その1。人生とは星座である。星座がわかると、ただの点が意味のある形に見えてくる。夜空を見上げると、綺麗な星が輝いています。それだけでも美しいのですが、面白いのは星座を知ってからです。星座とは明るい星の群れをいろいろな形に見立てたものです。星座の形はギリシャ時代の神様、動物、器具をかたどったものです。現在のところ88座があります。88という数字も無限を意味するインフィニティに似ていて縁起がいいですね。星座は不思議です。星座を勉強すると夜空が一風変わって見え始めます。点と点がつながって線になり、線と線がつながって意味のある形に見えてきます。例えば、蟹座を知ると、点の集まりが蟹に見えてきます。白鳥座を知ると、点の集まりが白鳥に見えてきます。星座を知ってから夜空を見上げると、生き物が浮かんでいるように見えて面白いのです。人生も星座です。何も知らない状態で日常生活を見ていると、ただの点にしか見えません。そういう人は、決まって、人生なんて意味がない、と言います。勉強が足りないから、無意味な点にしか見えません。人生は、勉強すると面白くなります。勉強をすると、無意味な点がつながり、意味のある形に見えてきます。愛情という形に見えるかもしれません。希望という形に見えるかもしれません。幸せという形に見えるかもしれません。勉強すればするほど、ただの点が意味のある形に見えてきます。人生が変わって見えるとはこのことです。では、人生にはどのような星座があるのでしょうか。これからそのお話をします。勉強をして無意味な点の意味に気づく。人生とは何かを考える30の言葉。その2。人生とは科学実験のようなもの。やってみないと本当のところはわからない。科学実験では実験の前にあらかじめ仮説を立てます。こうすればこうなるだろうです。人間には未来を予想する力があります。結果を予想しますが、それだけで証明はできません。証明には実験が必要です。実験の結果、期待通りの結果になることもありますが、想像もしなかった結果になることもあります。これが科学実験の面白いところです。実験をして初めて本当のところがわかるのです。人生も科学実験のようなものです。こうすればこうなるだろうという仮説を立てます。行動する前からある程度結果が予想できるのです。しかしあくまで予想であって証明ではありません。実際に行動してみると意外な結果が返ってくることもあります。うまくいくと思っていたことがうまくいかないかもしれません。ダメだと思っていたことがうまくいくかもしれません。これが人生の面白いところです。行動する前からすべて決めつけていませんか？予想であって証明ではありません。やってみないと本当のところはわからないのです。行動する前から決めつけず実際にやってみる。人生とは何かを考える30の言葉。その3。人生とは雨風の中を飛ぶ飛行機。落ちそうで落ちない。飛行機に乗ったことはありますか？飛行機では稀に天気の悪い中を飛ぶことがあります。雨と風が吹いている中を飛行機が飛ぶと飛行機が左右上下にぐらぐら揺れ始めます。不謹慎ですが一瞬墜落するのではと思ってしまいます。しかし、墜落することはありません。落ちそうで落ちません。乗務員は、また、か、という顔をしています。 そもそも飛行機は多少の雨や風くらいで落ちないようにしっかり設計されています。数多くの技術者の知恵と技術の結晶ですから、私たちが思う以上に頑丈です。飛行機は乗り物の中で最も事故が起きにくいことで知られています。人生も雨風の中を飛ぶ飛行機と同じです。人生ではひどく苦しい時期があります。激しい雨風の中を突き進んでいるかのような状態です。自分の人生はもう終わりだ。希望がない。将来がない。そう思っても何とかなります。浪人しても失恋しても失業しても大丈夫です。そもそも人生は多少の不幸や災難くらいで落ちないようにしっかり設計されています。自分の周りにはたくさんの支えがあります。多くの友人や知人、大きな学校や会社、豊かな保険や保証などです。これまでの長い歴史の賜物ですから、私たちが思う以上に頑丈です。ダメだと思っても何とかなります。多少の不幸や災難が続いたくらいで人生が終わったりしません。もうダメだと思わず前を向いて歩きましょう。人生は落ちそうに見えて落ちません。もうしばらくすれば雨風の雲を抜き抜け晴天が広がるでしょう。人生で落ちそうになっても希望を持つ。人生とは何かを考える30の言葉。その4。人生とはじゃんけんだ。勝つまで何度もすればいい。誰でも一度はやったことのあるじゃんけん。じゃんけんはもともと中国から伝わったものとされています。じゃんけんは完全に運だけが頼りです。生まれや育ちは関係ありません。じゃんけんをすると必ず次の3パターンの結果がわかります。勝つか負けるか引き分けるかです。実際にやってみないと結果がわからないのです。人生もいわばじゃんけんです。挑戦すると3パターンの結果が返ってきます。勝つか負けるか引き分けるかです。人生では実際にやってみないとわからないことがあります。うまくいくかもしれませんし、うまくいかないかもしれませんし、引き分けるかもしれません。もし、うまくいかなければ、どうすればいいでしょうか。もう一度、じゃんけんすればいいのです。うまくいくまで、何度もじゃんけんです。じゃんけん、じゃんけん、また、じゃんけんです。何度かやっていると、たまたま、勝てる時があります。それで、前に進めばいいだけです。勝てるまで何度もじゃんけんをする。人生とは何かを考える30の言葉。その後、人生とは英会話と同じ。よく間違える人ほどよく上達する。英会話で上達の早い人には特徴があります。間違いを気にせず積極的に発言するのです。気取っていると言われても無視します。おかしな発音で笑われても気にしません。よく間違えるほどよく笑われますがよく学べています。間違いの数が上達の数に比例するのです。人生も同じです。頑張っているつもりが気取っていると言われることがあります。恥ずかしい時には緊張して発音がおかしくなることもあります。スムーズにいきませんが、最初は不慣れですから、うまくいかなくて当然です。よく間違えて、よく笑われるということは、よく学べているということです。間違いの数が多いのは、いいことです。間違いの数が、上達の数に比例しているのです。他の人は笑いますが、人生だけは笑いません。周りは騒がしくても、空だけは静かです。一生懸命になっているあなたを真剣に応援しているのです。たくさん間違えて、たくさん学ぶ。 人生とは何かを考える30の言葉。その6。人生とは階段そのもの。一段ずつ登りながら高く前へと進んでいく。人生も階段を上がる長旅です。階段を登る基本は一段ずつです。最も安全で確実です。もし足腰に自信がなければしっかり手すりにつかまります。手すりにつかまっていれば足腰が多少悪くてもなんとか登れます。逆に余裕があれば一段飛ばしもいいでしょう。一段飛ばせば早く階段を登れます。さらに余裕があれば二段飛ばしや三段飛ばしです。体調に合わせて登っていきましょう。あるところまで行くと踊り場が現れます。ちょうどいい休憩タイムです。一休みをしながら一服いかがでしょうか。疲れが取れればまた階段を登り始めましょう。そうして一段一段着実に上がります。確実に言えることは全身に間違いはないということです。行けるところまで行きます。高く前へと上がっていくのです。階段の終わりには何が待っているのでしょうか。階段を登るほど美しい景色が見られます。この世の全体がよく見渡せるようになります。頑張った人ほど美しい光景を見ることができるのです。階段を登っているつもりで無理をせず着実に上がっていく。人生とは何かを考える30の言葉。その7。人生とは掛け算。マイナスにマイナスをかけるとプラスになる。算数から数学にレベルアップしたとき衝撃を受ける一つがマイナスの扱い方ではないでしょうか。数学ではマイナスにマイナスをかけるとプラスになります。マイナスの概念が頭の中で扱いにくく混乱しそうになりますね。不思議だな、と思った人も多いのではないでしょうか。この不思議な現象は人生でも起こります。悪いことが2回続けて起こった時です。不運に不運が重なり最悪だと落ち込みそうになりますが、そうではありません。マイナスの掛け算を思い出しましょう。マイナスにマイナスをかければプラスになります。つまり悪いことが2回続けて起こればプラスの前触れです。悪い運を一度に振り払えます。もうしばらくすれば明るいことが起こるでしょう。悪いことが2回続けて起こればプラスの前触れだと喜ぶ。人生とは何かを考える30の言葉。その8。人生とは朝日や夕日と同じ。始まりと終わりの瞬間はいつもと違って見える。朝日や夕日は面白い。太陽は常に同じはずです。しかし朝日や夕日の瞬間だけいつもとは違って見えます。日の出の瞬間、太陽の光はいつもより輝かしく見えます。地平線から顔を出す瞬間、何とも言えない感動があり、朝日がまばゆく感じます。朝日の中で散歩をすると気持ちいいです。朝日には一日に立ち向かおうとする力が秘められています。一方、夕日にも深い味わいがあります。いつもと変わらないはずの太陽が真っ赤に染まります。哀愁が漂う雰囲気を醸し出すのです。同じ太陽であるにもかかわらず、始まりと終わりの瞬間だけ違って見えるのは不思議ですね。人生も朝日や夕日と同じです。始まりと終わりの瞬間だけいつもとは違って見えます。何かを始める瞬間はいつもより美しいです。朝日のようにいつもより神々しい光を放ち、まばゆく感じます。始まる瞬間には立ち向かおうとする力が秘められています。一方、終える瞬間も美しいです。夕日のように哀愁が漂います。哀愁が漂う雰囲気が広がり、気持ちのいい余韻が味わえるのです。 始まりと終わりの瞬間は特に集中してみましょう。いつもより人生を深く味わえます。始まりと終わりの瞬間は特に人生を楽しめるゴールデンタイムなのです。始まりと終わりの瞬間に集中する。人生とは何かを考える30の言葉。その9。人生とはマラソンと同じ。ランナーズハイになると苦しみが快感に変わる。ランナーズハイを経験したことはありますか？ランナーズハイとはマラソンやジョギングで走り続けていくうちに苦しさが薄れ爽やかな気分になる現象です。いわゆる陶酔した状態に陥ります。脳の中でベータエンドルフィンという物質が分泌され始めるためです。痛みを鎮める作用をもたらすほか、幸福感をもたらす効果があります。しかも、モルヒネのおよそ 6.5 倍もの鎮痛作用や快感作用があり、強力です。個人差や状況などもありますが、10km 地点を過ぎたくらいから体験できる場合が多いようです。人生もマラソンと同じです。苦しみもしばらくすれば快感に変わります。苦しい、辛い、もうやめたいと思っても、もうしばらく続けましょう。続けるだけで結構です。するとしばらくして、おや、苦しいけど気持ちいいという不思議な現象を経験します。こうなれば締めたものです。気持ちいいですからどんどん続けられます。ダメだ、できない、無理だと思ったことが一転して清々しい、心地よい、やめられないという気分に変わります。頑張ればできるじゃないかという希望の光が見えてきます。人間の秘めたる力です。頑張る人は報われます。気づけば苦しみを乗り越え、とんでもない偉業を成し遂げているのです。ランナーズハイまであともう少しです。ゴールは手前にあるのです。苦しい状態だからこそもうしばらく続けてみる。人生とは何かを考える30の言葉。その10。人生とは砂金取り。何も見つからない行動を繰り返すことで宝を見つける。人生では大切なものを見つけようと行動することがあります。本を読んだり、映画を見たり、人と話をしたり、などです。大切なものが見つかれば、人生はもっと良くなるだろうと期待します。しかし、大切なものを見つけようとしても、なかなか巡り合えません。本を読んでも、期待外れの内容にがっかりすることがあります。映画を見ても心に何も残らないことがあります。人と話をしても雑談で終わり、無駄な時間ばかりが過ぎることもあります。がっかりしてしまいますが、人生はそういうものです。人生とは砂金取りです。ザルで砂をすくって砂金を見つけるイメージです。ザルですくっては何も見つからず、またザルですくっては何も見つからない作業の繰り返しです。延々と続けます。砂金がすぐ見つかれば苦労しません。すぐ見つかれば宝ではないのです。なかなか見つからないから砂金は貴重です。最後には根気の勝負です。何も見つからないなという毎日でも探し続けましょう。諦めずに探し続けていれば、まれにキラキラ光るものが残ることがあります。それが砂金です。大切なものです。見つけるのに苦労すればするほど、貴重なものが見つかるのです。見つからなくても諦めずに探し続ける。人生とは何かを考える30の言葉。その11。人生とは野球のようなもの。9回裏でも諦めなければ延長戦になる。野球の延長戦で面白いデータを見たことがあります。 野球では負けているチームが9回裏で同点に追いつけば延長戦になります。自分たちの努力によって試合終了を引き延ばすことができるとは面白いルールですね。もっと面白いのはここからです。延長戦の勝敗の統計を見ると、追いついた側が勝つことが多いというデータがあります。追いついた側は勢いがあるため、その勢いのまま勝ってしまうのです。確かに人間心理として追いついた側に情が向きます。いかにも頑張っている様子がうかがえますから、応援したくなります。応援されると選手の底力になり、延長戦でも勝ちやすくなるのです。人生も野球と同じです。生まれや育ちの関係で大差がついていることがあります。自分は他の人と比べて見劣りしている、もう無理だと思います。しかし単に差がついているだけで終わりではありません。追いつくのです。まだ時間も体力もあります。チャンスはあります。終わりだと思っても諦めなければ追いつけます。踏ん張って追いつけば延長戦になります。延長戦になったら締めたものです。周りの人からの応援が得られやすくなり、よりのタワーが得られます。その勢いのまま抜き去ってしまいましょう。諦めなければきっとできます。差がついていても追いついて延長戦まで持ち込む。人生とは何かを考える30の言葉。その12。人生とは筆記試験だ。完全に正解しなくても部分点がもらえる。試験の問題形式は大きく分けて2種類あります。選択と筆記です。選択とはあらかじめ与えられた複数の回答パターンから正解と思われる項目を選ぶ問題です。筆記とは文章を書いて答える問題です。選択の場合、正解と不正解が明らかに見分けられますが、面白いのは筆記の場合です。筆記は部分点がもらえます。採点者が文章を読み、完全な答えでなくても少しでも理解できていることが分かれば、それに応じて点がもらえます。人生も筆記試験です。物事は完全にわかることばかりではありません。完全にわからなくてもできるところまでやるのです。完全に正解できなくても部分点がもらえます。わからないことがあるのは悪いことではありません。わからなければできるところまでやればいいだけです。できるところまでの部分点がもらえます。悪あがきも大切です。最初から完全にわからなければ糸口を見せようとする姿勢だけでも見せましょう。どこかに解決策があるはずだという様子を見せたり残したりします。なんとか正解してやろうという姿勢を見せれば、見ている人は心を動かされ部分点がもらえます。人生は寛大です。できるところまで努力した分報いがあります。人生の部分点を目指す。人生とは何かを考える30の言葉。その13。人生とは部屋の電気と同じ。真っ暗でもスイッチ一つで明るくなる。暗い人生にお悩みですか？何らかの事情があり、人生が真っ暗に感じることがあります。人生がうまくいかないと気分が落ち込み、元気がなくなりますね。暗い人生を少しでも明るくするにはどうすればいいのでしょうか。暗い人生を明るくする突破口はポジティブ思考です。物事を明るい方向に考える習慣です。考え方を変えるのは時間がかかりそうだと思いますよね。とんでもありません。時間なんてかかりません。ネガティブからポジティブに変えるのは一瞬です。気づきだからです。気づきは時間がかかりません。こう考えればいいんだねという気づきは一瞬の出来事です。 物事の素晴らしい点に気づいた瞬間、パッと明るくなれます。人生は部屋の電気と同じです。真っ暗な部屋をどうすれば明るくできるのかというと、部屋の電気のスイッチをオンにすればいいだけです。部屋のライトのスイッチをオンにすると、真っ暗な部屋が一瞬で明るくなります。光は闇を一瞬で消す力があります。時間はかかりません。一瞬です。真っ暗な人生だと思っても明るくするのは簡単です。考え方を明るくすることです。心の持ち方次第です。心の電気のスイッチをオンにしましょう。ポジティブ思考です。明るい人生だからポジティブ思考になるのではありません。ポジティブ思考になるから明るい人生になるのです。人生の素晴らしさに気づくだけでパッと明るくなれます。どんなに暗い人生もポジティブ思考になれば一瞬で明るくなります。時間はかからないのです。ポジティブ思考になり、暗い人生を一瞬で明るくする。人生とは何かを考える30の言葉。その14。人生とは植物を育てるようなもの。芽が出るまでに時間がかかる。植物を種から育てたことはありますか？種から育てるのは苦労します。特に苦労するのが心理面です。土の中に種を埋めて水をやったり日光を当てたりしますが、なかなか芽が出てきません。だんだん不安が大きくなります。自分の水のやり方が間違っているのではないか。もともと芽の出ない種ではないのか。育て方が間違っているのではないか。様々な不安が思い浮かび焦ってくるのです。それでも自分の正しい育て方を信じて水を与え続けます。すると数日後から数週間後、急に芽が出ます。芽が出さえすれば、あとは簡単です。成長が目に見えるのでスムーズに育てることができるようになります。人生も同じです。何事も芽が出るまでに時間がかかります。仕事でも勉強でもスポーツでも芽が出るまでにしばらく時間がかかります。最初は覚えることで精一杯になるため、きちんとした成果を出す余裕がありません。しばらく続けて慣れてきた時、ようやく芽が出てきます。うまくいかなくてもすぐ諦めないことが大切です。種から植物を育てているつもりになり、根気よく続けましょう。時間がかかるものだとわかるだけでも、心持ちは変わりますよね。しばらくすると芽が出るのです。芽が出るまで辛抱強く頑張る。人生とは何かを考える30の言葉。その15。人生とは一方通行の道路。前に進むことだけを考える。車で道路を運転していると、一方通行の道路に差し掛かる時があります。その名の通り、一方向の通行しか許可されていない道路です。一方通行の道路でバックをするのは交通違反です。周りの人の迷惑にもなりますし、交通事故の原因にもなります。一方通行の道路を運転する時には、前に進むことだけを考えます。バックミラーをちらりと見ることはあっても、基本的に前を向いていれば OK です。前に進むことだけを考えるから安全が保たれます。人生も一方通行の道路です。時間は前にしか進みません。過去が気になってもあまり後ろを振り向かない方がいいです。ちらりと振り返ることはあっても、戻ろうとするのは反則です。時間の流れに逆らっています。過去に戻ろうとするのは人生のルール違反です。周りの人の迷惑になったり、何らかのトラブルに発展したりするでしょう。人生は前にしか進まないのですから、前に進むことだけ考えればいいのです。 前を向き、顔を上げ、これからのことだけを考えましょう。人生をスムーズに生きるための基本姿勢です。人生は前に進むことだけを考える。人生とは何かを考える30の言葉。その16。人生とはジグソーパズル。できるところから始めると、いつの間にか出来上がる。ジグソーパズルは難しいようで簡単です。最初はバラバラになった断片がたくさんあり、どこから手をつけていいのかわかりません。こんなのできるわけがないと思い、途方に暮れます。やり始める前からくじけそうになります。ところが実際にやり始めるとそうでもないのです。ジグソーパズルを始めるとき、まずどこから手をつけますか？やはりできるところから始めることでしょう。絵柄の断片を眺めながら、この絵柄はこの辺かな、という見当をつけます。ピースとピースがつながると絵柄が広がります。絵柄が広がると想像力がさらに膨らみ、他のピースを探しやすくなります。最初は難しいと思っていたにもかかわらず、スイスイ進み始めます。時間はかかりますが、ゆっくり確実に進みます。気づけば完成しているのです。一番難しいのは最初だけです。人生もジグソーパズルです。人生にはたくさんの事柄があり、どこから手をつけていいのかわかりません。できるところから手をつければいいのです。これならできそうだというところから少しずつ進めていくと一部が完成します。一部が完成するとさらにできる範囲が広がります。時間はかかりますが、ゆっくり確実に広がります。気づけば大きくて素晴らしい人生が出来上がっています。難しいのは最初だけです。人生は難しいようで簡単なのです。できる範囲から進めていく。人生とは何かを考える30の言葉。その17。人生とは大都会の駅のホーム。行き先がわからないと乗るべき電車もわからない。人生は駅のホームのようなものです。駅のホームでどんな電車に乗りますか？まず必要なのは行き先です。まず行き先がわからないと電車に乗りようがありませんね。行き先がわかるから乗るべき電車もわかります。人生でも同じです。学校を選んだり仕事を選んだりするのは電車に乗るのと同じです。自分の夢を明確にしていないとどれを選択していいのかわかりません。進学や就職などの前に考えたいのは自分の行き先です。自分の夢です。夢は行き先です。行き先がわかるから乗るべき電車もわかります。もちろん適当に生きることもできます。適当な電車に乗ってもそれなりに風景、出会い、経験などを楽しめるでしょう。そもそも適当な人生を送るという夢があるならそれでもいいですが、本当に何の意味もなく生きるのはお勧めしません。人生は一回しかありません。一回しかない人生ですから、生きる方向くらいは定めたいところです。地球上夢を抱けるのは人間だけです。最も難しい課題ですが、最初に考える必要があります。夢が大げさすぎるなら自分の希望と言い換えてもいいでしょう。希望も行き先です。今あなたは大都会の駅のホームに立っています。駅にはいろいろな電車が交差していますが、どの電車に乗りますか？正しい電車に乗り、電車に乗り間違えないためにも行き先を決めることが大切なのです。まず夢を決めて正しい電車に乗る。人生とは何かを考える30の言葉。その18。人生とはレストランのフルコース料理。一つが終わるたびに次が現れる。 フランス料理やイタリア料理にはフルコースというメニューがあります。名前の通り、前菜からデザートまでがフルセットになったコースです。面白いのは一気に食べられないことです。前菜から始まり、料理が一つずつ登場します。それぞれの料理の味をゆっくり味わってほしい、同席者との会話を楽しんでほしい、などの意味が込められています。フルコースは、量ではなく質です。それぞれ料理の量は少ないですが、ゆっくり食べるおかげでお腹いっぱいになります。一品ずつ登場するから、それぞれの味に集中でき、一層美味しく感じられます。最後に登場するのはデザートです。もう食べられないと思いますが、甘いものは別腹です。美味しいデザートを食べてフルコースが終了です。心からの満足感に浸れます。人生もレストランのフルコース料理と同じです。小学校、中学校、高校、大学、就職、結婚、出産。料理が一つずつ登場するように、人生でも小さな課題が一つずつ現れます。それぞれの課題は楽しみながら乗り越えていきましょう。課題が一つずつ登場するおかげで取り組みやすいです。量は少なくてもゆっくり丁寧に取り組めば、達成感や満足感で心がいっぱいになります。最後に登場するのは甘いデザートです。どんなデザートなのかは人生最後になってからのお楽しみです。フルコース料理のつもりで人生を楽しむ。人生とは何かを考える30の言葉。その19。人生とは不動産屋のようなもの。何でもいいですという答え方はしない。不動産屋に行って何でもいいですというお願いをすることはまずありません。何でもいいですと言われると不動産屋の人も困ります。選択肢があまりに多すぎて何をどうしていいのかわかりません。多少は希望の場所、家賃の目安、広さなどを言ってもらった方が助かります。希望はズーズーしいくらい言った方がいいです。お客さんの希望を叶え喜んでもらうのが不動産屋にとっての幸せでもあります。人生も不動産屋のようなものです。何でもいいですという答え方をしていませんか。自分としては相手が選びやすいように選択肢を広げているつもりですが、相手を困らせます。何でもいいですほど選びにくい言い方はありません。何でもいいですでは何にもわかりません。選択肢があまりに多すぎて困ります。希望を言うのはずうずうしいことではありません。むしろ助かります。希望を言うから選択が限られ選びやすくなります。自分にとっても相手にとってもハッピーになれるのです。何でもいいですではなく、きちんと自分の希望を言えるようになる。人生とは何かを考える30の言葉。その20。人生とはエレベーター。ボタンを押さないと動きもしない。エレベーターに乗ってうっかりした出来事を経験することがあります。エレベーターに乗っても動いてくれないのです。エレベーターが壊れたのかなと思いますが、別の理由です。ボタンを押し忘れていました。ぼーっとしながらエレベーターに乗った時よくあります。人にボタンを押してもらう癖があると、自分が一人でエレベーターに乗った時、押し忘れることがあります。私たちの人生もエレベーターです。ぼーっと生きていませんか？ぼーっとしていても、どこにも行きません。誰かに進路を決めてもらうのが癖になっていると、大切な自分の気持ちを見失いやすくなります。いざ、自分一人になった時、行動できません。行きたいところに行くためにも、まずボタンを押しましょう。私はこうしたいという主張です。主張をすることで初めてエレベーターのボタンが押されます。 人生というエレベーターが動き始めるのです。私はこうしたいという主張をする。人生とは何かを考える30の言葉。その21。人生とはボクシング。ダウンしたときはカウント8まで休憩する。プロボクサーの試合を見ていると面白いことに気づきます。試合が始まってしばらくすると一方のボクサーが殴られてダウンします。ダウンすればカウントダウンが始まります。1、2、3とカウントを始め、10になると勝負が決まります。この時に注目です。カリーパンチでダウンしてもすぐ起き上がりません。カウント8あたりで起き上がります。必ずカウント8あたりです。なぜでしょうか。実は休憩しているのです。判定が決まるまでわざと起き上がらずギリギリまで試合中の体力回復の時間稼ぎをしています。プロらしい知的な戦略です。人生もボクシングです。何かでダウンしたときすぐ起き上がるのではありません。すぐ起き上がれてもすぐ起き上がらない方がいいでしょう。カウント8まで心と体を休ませましょう。ダウンしている時間を回復の時間として活用すれば起き上がってからスタートダッシュができます。ダウンによる遅れを一気に取り戻せます。絶望的な状況からの突破口はダウンの時間にあるのです。ダウンしているときはカウント8まで休憩する。人生とは何かを考える30の言葉。その22。人生とは高速道路。まっすぐの道ばかりでは眠くなる。高速道路を走っていると眠気を感じやすい道路のパターンがあります。まっすぐの道です。まっすぐの道ばかり進んでいると景色が単調でだんだん眠くなります。まっすぐの道は安全であるように思えますが事故に遭いやすいのです。多少曲がりくねっていた方が実は安全です。程よくカーブがある高速道路の方が気をつけようと意識するため安全に運転しやすくなります。道路は多少進みにくい方が事故に遭いにくくなるのです。人生も高速道路です。曲がりくねった人生を嫌がる人が多いのですが、曲がりくねった人生だからいいのです。まっすぐの道が一番危ないです。まっすぐの道ばかりを進んでいると眠くなり事故につながります。人生に対する安全意識が低下してある日ズドンとぶつかるのです。まっすぐな人生より曲がりくねった人生です。曲がりくねっている人生を歩んでいる人は人生に対する安全意識が強くなります。曲がりくねっている人生が人生の品質を高めます。あなたがこれまで元気に生きてこられたのは、実は曲がりくねった人生のおかげなのです。曲がりくねった人生を喜ぶ。人生とは何かを考える30の言葉。その23。人生とは移り変わる天気と同じ。良かったり、悪かったり、でちょうどいい。晴れの日と雨の日、どちらの方が好きですか？おそらく多くの人が晴れの日の方が好きだと言うでしょう。確かに晴れた日の方が気持ちよく、雨の日は暗い感じがしますよね。しかし本当に晴れの日ばかりになると砂漠になります。逆に雨の日ばかりになると海になります。地球はなぜ美しいのかというと、晴れの日と雨の日が交互にあるからです。晴れの日によって植物が日光を浴び、雨の日によって水分を吸収します。晴れと雨が交互にあるから、ちょうどいい美しさが保たれます。人生も同じです。明るいこともあれば、暗いこともあります。 どちらの方が好きか、と聞けば、おそらく多くの人が明るいことの方が好きだ、と答えるでしょう。確かに明るいことがあると元気が出て、暗いことがあると落ち込みます。しかし、明るいことばかりでは、困っている人の気持ちがわからなくなります。逆に暗いことばかりでは、人生を生きるのが辛くなります。人生を美しくするためには、明るいことと暗いことの両方が交互に必要です。明るいことと暗いことが交互にあるから、ちょうどいい美しさが保たれます。いいこともあれば、悪いこともあります。うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。あまり深く考えすぎないことです。良かったり、悪かったり、で、ちょうどいい人生になるのです。いいことも、悪いことも、交互に受け入れる。人生とは何かを考える30の言葉。その24。人生とは弓矢と同じ。狙ったものしか射止めることができない。弓矢の達人が獲物を狩ろうとするとき、いきなり弓矢を放つことはありません。まず狙いを定めます。弓を持って構え、穴が開くほど狙いをじっと見つめます。弓矢を引く手の力を緩めると同時に弓矢が飛んで的に当たります。いかに狙いを定めるかです。人生も弓矢と同じです。私たちはできるだけ優れた武器を持とうとします。優れた武器であるほど獲物を手軽に仕留めることができるだろうと思います。しかし、どんなに優れた武器でも適当に扱っていては獲物を仕留めることができません。本当に大切なことは狙いを定めることです。狙いを定めているから欲しいものが得られます。狙ってこそ武器の力も生かされます。強力な武器を持つこと以上に狙いを定めることの方が大切なのです。今何に狙いを定めていますか？狙いを定めていなければ何も手に入れることができません。人生は狙いを定めたものを手に入れられるようになっています。まず狙いを定めましょう。穴が開くほどじっと見つめることで欲しいものが手に入れられるのです。まずきちんと狙いを定める。人生とは何かを考える30の言葉。その25。人生とは綱渡りと同じ。下を向くと怖くなり、前を向くと恐怖が消える。綱渡りをしたことがありますか？空中に張った一本の綱の上を歩く曲芸です。綱渡りをするときは、普通は綱や足元の状態が気になり、下を向いてしまいます。しかし、これが良くないのです。下を向くと、落ちたらどうしよう、と悪いことを考えるようになります。恐怖で足がガクガクと震えるようになり、すぐ落ちてしまうのです。綱渡りの大道芸人がいれば、ぜひ動きをチェックしてみましょう。下は見ていません。見ているのは前です。綱渡りのコツはしっかり前を向くことです。両手を左右に広げて視線は前を向き、遠くを見るような目つきになっています。前を向くから恐怖が消え、平常心を保つことができるのです。人生も綱渡りと同じです。下を向いて歩いていると自然と悪いことを考えるようになります。落ちたらどうしよう。できなかったらどうしよう、など悪いことを考えるようになります。恐怖で体がブルブル震えるようになります。下を向くから考え方も下向きになるのです。しっかり前を向きましょう。下を向きたくても意識をして見ないようにします。見るのは前だけです。前向きになるから前向きになれます。恐怖を感じることなく前に進めるようになるのです。歩くときは下を向かず前を向く。人生とは何かを考える30の言葉。その26。 人生とは空に浮かぶ雲と同じ。常に形が変わり続けるもの。空に浮かぶ雲はなぜ見飽きないのでしょうか。常に変化があるからです。雲は止まっているように見えますが、実は止まっていません。気温や風などの影響で雲は少しずつ形を変えています。消えたり現れたり大きくなったり小さくなったりします。時一刻と変わる様子に無限の可能性を秘めています。変化しているから見飽きないのです。人生も空に浮かぶ雲と同じです。世の中にあるすべての物事は常に変化しています。人生とは変化の連続です。出会ったり、別れたり、覚えたり、忘れたり、買ったり、捨てたり、です。元気になったり、落ち込んだり、栄えたり、廃れたり、始まったり、終わったり、です。いつまでも同じ状態のままでいたいと思いますが、残念ながらそうはいきません。変化を止めようとすると、世の法則に逆らうことになります。変化を否定すると苦しい人生になります。変化を止めることはできませんから、思い通りにいかずイライラや苦労が多い人生になるのです。人生は変化を受け入れることが大切です。止めようとする努力ではなく、変化をしようとする努力です。変化しているのが正しい状態です。いろいろな変化を受け入れます。人生の初心を忘れそうになれば、今一度空に浮かぶ雲を見上げましょう。空に浮かぶ雲は人生の教科書です。最も大事なことを表現しています。変化をし続けるから無限の可能性があり、楽しく生きられます。人生とはそういうものなのです。変化を止めようとするのではなく、変化する。人生とは何かを考える30の言葉。その27。人生とはエスカレーター。一歩さえ踏み出せば自動的に進み始める。デパートに行くとエスカレーターがあります。エスカレーターで気を使うのは乗り始める最初の一歩です。エスカレーターは床が動いているため乗る瞬間だけ少し大変です。少し勇気が必要であったり、不安定になったりします。ぐずぐずしても仕方ありません。そういうものだと思い、覚悟を決めて一歩踏み出します。思い切って一歩踏み出せば、あとは楽です。自動的に前に進みます。人生もエスカレーターです。大変なのは最初の一歩だけです。少し勇気が必要であったり、不安定になったりします。ぐずぐずしても仕方ありません。そういうものだと思い、覚悟を決めて一歩踏み出しましょう。一歩さえ踏み出すことができれば、物事がすいすい前に進み始めます。人生というエスカレーターが前へと運んでくれます。次々と話が進んでいくのです。勇気を出して、まず一歩踏み出す。人生とは何かを考える30の言葉。その28。人生とはそのものがプレゼント。すべてが与えられている。人生はそのものがプレゼントです。自分の体は自分が作ったものではありません。人生から与えられているものです。時間も自分が作ったものではありません。人生から与えられているものです。酸素も自分が作ったものではありません。人生から与えられているものです。極論を言えば、この世にあるすべてが人生から与えられています。人生はプレゼントの連続です。今この瞬間もプレゼントを受け取っています。体、時間、空気です。おかげで今生きることができています。ありがたいことです。私たちはなぜ手を合わせて拝むのか。いただいたプレゼントを感謝して使わせてもらうために拝んでいるのです。 受け取ったプレゼントを無駄にしていませんか。無駄遣いはよくありません。いただいたものは有効に使いましょう。一生懸命に生きることが最大のエコ生活です。いただいている体、時間、空気を使い、社会をもっと明るく豊かにします。無駄なく使い切って人生を満喫しましょう。人生そのものがプレゼントされていることに気づく。人生とは何かを考える30の言葉。その29。人生とは流れ星。一瞬だから感動的で美しい。宇宙の年齢は138億年と言われています。あまりにも桁外れに長い時間ですよね。宇宙の歴史を1年に例えると人の一生は何秒になるのでしょうか。 0.1 秒です。一瞬です。私たちの一生は宇宙から見ると一瞬です。流れ星です。現れたと思えばさっと消えてなくなります。人生80年と言いますが、実際は短いです。今、周りにどんな人がいますか？散歩をしている人がいたり、読書をしたり、友人と会話をしたりする人などがいるでしょう。実はみんな流れ星です。人生が短いことを自覚していない人が多いのですが、それぞれが自分なりに一生懸命に生きています。散歩をしたり、読書をしたり、友人と会話したり、などです。一生懸命だから、キラキラ輝き、美しいです。一瞬だからこそ、感動的で美しくなります。美しい流れ星に囲まれている私たちは幸せなのです。宇宙から見ると、人の一生は一瞬であることに気づく。人生とは何かを考える30の言葉。その30。人生とは一本のキャンドル。小さな火でも世の中を明るくする可能性を秘めている。人生は一本のキャンドルです。小さな火を灯しながら次第に短くなります。キャンドルの長さは有限です。キャンドルが短くなって最後になくなると火も消えます。この様子だけを見ると虚しさを感じることでしょう。しかし見てほしいのはそこではありません。大切なことはキャンドルの火をどうするかです。風が吹いて消えかけているキャンドルがあれば出番です。火をつけるには火の力が必要です。自分の火を使い再び火を明るく灯せます。ありがとうございますと感謝されるでしょう。まだ火がついていないキャンドルがあれば出番です。自分のキャンドルの火を使って新たに火をつけることもできます。新しい光が生まれるとこの世はさらに明るくなるでしょう。火があるうちに火を最大限に活用していくことが大切です。世の中をどうすれば明るくできるのか。自分の火を活用していくことです。消えかかった火を助けたり、新しい火を灯したりすれば、世の中はどんどん明るくなります。一つの小さな火でも、世の中を明るくできる大きな可能性を秘めています。たとえ自分の火は消えても、世の中の明るさという光に変わります。死んだ後も光が生き続けます。たった一度の人生でも社会を大きく変える力があるのです。世の中を明るくするために自分の火を最大限に活用する。人生とは何かを考える30の言葉。まとめ。その1。勉強をして無意味な点の意味に気づく。その2。行動する前から決めつけず実際にやってみる。その3。人生で落ちそうになっても希望を持つ。その4。勝てるまで何度もじゃんけんをする。その5。たくさん間違えてたくさん学ぶ。その6。 階段を登っているつもりで無理をせず着実に上がっていく。その7。悪いことが2回続けて起これば、プラスの前触れだと喜ぶ。その8。始まりと終わりの瞬間に集中する。その9。苦しい状態だからこそもうしばらく続けてみる。その10。見つからなくても諦めずに探し続ける。その11。差がついていても追いついて延長戦まで持ち込む。その12。人生の部分点を目指す。その13。ポジティブ思考になり、暗い人生を一瞬で明るくする。その14。芽が出るまで辛抱強く頑張る。その15。人生は前に進むことだけを考える。その16。できる範囲から進めていく。その17。まず夢を決めて正しい電車に乗る。その18。フルコース料理のつもりで人生を楽しむ。その19。何でもいいです、ではなく、きちんと自分の希望を言えるようになる。その20。私は、こうしたい、という主張をする。その21。ダウンしているときは、カウント8まで休憩する。その22。曲がりくねった人生を喜ぶ。その23。いいことも悪いことも交互に受け入れる。その24。まずきちんと狙いを定める。その25。歩くときは下を向かず前を向く。その26。変化を止めようとするのではなく変化する。その27。勇気を出してまず一歩踏み出す。その28。人生そのものがプレゼントされていることに気づく。その29。宇宙から見ると人の一生は一瞬であることに気づく。その30。世の中を明るくするために自分の火を最大限に活用する。